休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ですね、ゲストの方をお招きしてお送りさせていただこうと思います。はい、僕はもう楓田さんとしかですね、紹介できないんですけど、大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です。
はい。はい。楓田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どう紹介、僕がまだあんまり最近の楓田さん自身を知らないので、
うん。
紹介ができないんですけど。
でも、あれじゃないですか、その、マーチャントクラブで、
はい、
大阪に僕らが行った時に、
はい、
小沢くんの2周年、はいはいはい、アフィリエイトディスカバリーの2周年記念セミナーがあって、
はい、
そこで楓田さんが、
はい、
一人、登壇してて、
そうですね。
っていうところで初めて僕ら出会って。
はい。
で、僕実はその時、焼肉屋行ったじゃないですか、終わった。
あ、はい。
で、僕が2階からカメラを構えて、
はい。
楓田さんがこう、Y のポーズをしてくれた写真っていうのが実はあって。
やばいっすね。
そうそう
そ
う。
それやばいやつですね。
うん。そこから何年の時が経ったか。
だいたい2年ぐらいですね。あれですよね、大阪のセミナーの時って、っね、小沢さんが喋っていただいて、
うん。
伊坂さんが爆睡してたやつですよね。
ああ、そうそうそう。マーチャントクラブの方では、
はい、
おさるくんが講義をしてて、
はい、
伊坂くんを褒めてたんですよね。
はい、ね。そうですね。
そしたら、伊坂くんは後ろに寝てて、っていう、そこしっかりもうカットされてね、
は
い、
もうね、
動画では見れなくなってる
見れない
部分なんですけども、そうそう、その時のカエラさんのね、2周年記念セミナーの時に、
はい、
僕が最初に感じたのが、もうすでにセミナーに慣れてるぞ、この人。
はい。
思ったよね、あの時ね。
そうですね。
あれは初のセミナーではなかった。
3回ぐらいやってましたね。
へ
ぇ、3回目ぐらいだったと思います、その時ね。
まあ、背通りとかまず最初、転売。
はい、はい。
これ僕さっき言ったんですけど、
はい。
書籍のみの独学なんですよ。
へぇー。
そうなんですよ。だから今いろんな塾があるじゃないですか。はい、もう全然入らなくていいんだなっていうぐらいの、
うん、うん。
うん。一冊の本をもう、とことん読んで実装して、
そうですね。なんかその時はその教材っていうのがあることすら知らなかったんですよ。たまたま手に取ったものがあって、
はい、
でなんかヤクオクで自分の商物を売ったりとか、
はい、
なんか大学時代にフリーマーケットで買って、はいはいはい、それをちょっと高く売ったりとかやってたんで、
へ
ー、これを海外に仕入れてるってすごいなって。うんうん、それが当たり前だっていうことすらも知らないみたいな。
はいはい。
で、1400円ぐらいの本を買って、
うんうん、
ずっとそれを見て、ひたすらやるっていう。
そこで結果が出てからの、その時の話を僕らはセミナーで聞いて。
セミナーで聞いたのは、さらにそこから先で人に教えた時に、まあ、どう結果を出させるかみたいなお話だったと記憶してますね。う
ん
う
ん、あれから時が何年経ったか。
2年ぐらいだと思いますね。
2年ぐらいか。
はい。
で、今年1月の販売力向上会議に来てくれた後に、
はい、
クラブに飛び込んできてくれての、
はい、
まあ、あれだったんですよ。先着5名が、
はい、
販売力向上会議の募集の時に先着5名が、コンサルティングで1対1でやりますよみたいな権利みたいな。
はい。
楓田さんが決済一番で。
うん。
うん。すごかったっすよね。速度。だって、うん、決済インフォカート使ってて、
はい。
楓田さん、インフォカートの、
アカウントなく
て。アカウントないのに、
はい。
一番ですよ。
そう。あ、違う、はい、僕多分2番。
あ、2番だ。
はい。1番をね、だから、ね。
あ、そうだ
そうだでもそれやられたんですよ。
楓田さんの、クライアントというか。
はい。
僕ログインのまだ会員になってなかった
そうだ、そうだ、そうだ。
ID を持ってるのに負けました。僕は多分3分、2分か3分ぐらいだった
んです。2分台だったかもしれないです。田原さんのそっか、なんか、1分くらいだった、
ね。彼のスピード感半端なかったですね。でも申し込んでることすら知らなかったんで、僕は。
別
に、これ狙ってるからとかも全然話してないですし。
はいはい、はい。
後で知った。
スタンバってくれてたというところで。はい、で、今日ね、楓田さんとちょっといろいろ、午後1時ぐらいから、今もう4時ですけれども、
は
いろいろちょっと、 話をしていて、今月の20日のマーチャントクラブの、
そうですね、
講師として登壇していただくという中で、テーマがね、こう、じゃあ Facebook 広告で、こう、よくね、こう、リストを取るっていう話は、
はい、
まあ、聞いたことある人多いと思うんですけど、うんうん、楓田さんのその、費用対効果が半端じゃないというところで、なんていうんですかね、こう、どのくらい違うかというと、もう言っちゃっていいんですかね、
そうです
ね。ちょっと楓田さんからお話をじゃあ、お聞きしたいなと。その辺ちょっとお話ししていただきたいなと思うんですけども。
そうですね。
まず、
はい。
まあ、30万ぐらいの、例えば広告費を入れたとしたら、どのくらいになるかと。
はい、30万広告費を出すと、だいたい1000万ぐらいの売り上げ。
すごいこと
です。すごいことですよね。
うん。だから実際その、こう、読者を獲得しても、その後にどうしていこうかなとか、悩む人も多い中で、で、カエルさんのやり方がまた面白くてですね、
はい、
その、じゃあ、Facebook 広告で、もちろんそのリストを取っていくための方法っていうのももちろんなんですけれども、その後ですよね。その後にどうこう、
はい、
セールスまで行くのかっていう仕組みが結構面白くて、と本来であれば、なんかこう、プロジェクトチームとかね、よく作って、ネタ担当だったり、なんかデザイン担当で何担当っていっぱいこう、
そうですね、
ね、チーム組んでやる。で、プロモーションかけるけれども、
はい、
これ、カエルさんのやり方だと一人でいける。
全然一人でできますね。
全然いけちゃう。
はい。
専門技術としては、
デザインを、まあ、単発で、はい。一枚いくらっていうのを依頼するぐらいで、あとはもう全部自分で作って、その売り上げも全部一人でできます。
これはすごいっ
す。すごいですね。この収録始まるちょっと前に Facebook 開いたら、楓田さん出てきましたね。
あ、ほんと
に。
そっか、動画の広告を使うと。
はい。え、さっきのやつ動画。
動画でした。
あ、はい。最新作。
最新作。
昨日作りました。
は
い。いやでも最初はその、じゃあ Facebook の、はい、広告で、じゃあ読者を獲得するっていう、
はい、
いう時に、その、ネットのリテラシーってどうなんだろうというのも聞いてたんですけれども、うんうんうん、まあまあ、なんていうんですかね、しっかりした人というか、
はい、
いう場合だと、まあ単価がちょっと上がっていく感じだけれども、
うんうん、
結局さっき言ったような費用対効果になるというところで、なんて言うんでしょうね。僕、この方法を知りたい人は、むちゃくちゃ今回多いんじゃないかなと。
そうですね。
思ったわけですよ。
うん、
なので、もう、20日にセミナー開始なんで、すぐじゃないですか。
すぐです、ね。
すぐなんですけれども、なんと一般募集をしようと。思いました。
すごい。はい。
はい。一般募集。これ、公開する日はいつになるんだ
14かな。
はい。14。
はい。
はい。14日の日に、か。
はい。
そこからか、まあ、一週間しかないけれども、
はい。
何名募集にしますかね。
何す、入れて数名。
2名。いや、でも本当これ貴重な、
そうですね。
話だと思うので、はい、物を売るためには、どうしたらいいんだろうと、なかなか物が売れなくなってると、言われて、
うんうんうん
うん、まあ、あの手この手でね、みんなやってる中で、はい、もう結果が出て、カエルさんのクラントも、それやって結果が出て。
はい。
で、さっき話してたけれども、
はい。
正直結果が出ると。
思いますよ。
はい。いうことを、カエルさんも言ってて。
はいはいはいはい、はい。
僕も教わりながら、なんかやってみようかなと。
お、
う、
ー、
ん。
絶対大変です。
だからその、一般募集されるっていう内容は、あれですかね、記事の方にリンクが作って
た。そうですね。まあ、Facebook 広告を活用して、
はい、
どうなんでしょう、商品の値段というか、
はい、
どのくらいの価格のものを販売している人が対象というか。
そうですね。やっぱり、まあ、高額な方がいいに越したことはないんですけど、まあ、はい、24万円以上のものを売っててほしいかなと。
24万円
以上ぐらいの、っていうのは、まあ、僕もいろいろこう広告とかを考えたときに、
はいはい、
まあ、できれば30万円以上。
うん、うん。
で、まあ、安くても24万円ぐらいの、例えば、コンサルティングだったり、スクールだったり、何かコミュニティでもいいんですけども、うんうんうん、そういったものを販売する人にとっては、ものすごくいいと思うんです。
はい。じゃあ、当てはまる方は、 じゃあ今言われた、その、コンサルタントとか、
はい。
コーチ、
はい。
なんか塾、講座、何かしらこう、指導している人には最適じゃないかと。
そうですね。あとはもう、私みたいに、セミナーセールス嫌だ。絶対向いてます。
かやさんのね、メルマガを読んでて、
はい、
もう、セミナーセールスかやさんが嫌で嫌で、はい、嫌で嫌でこの方法に至ったって書いてあった。
へ
ぇ、その、ストレスになる。
人を集めるっていうのも大変ですし、まあそこで、実際来てくれるかもわかんないし、そこまで準備もいっぱいある中で、
はいはいはい、
じゃあ、お客さんをじゃあ、3人取るって結構大変であると思うんです。3人、6人とか取るの大変なんですけど、まあ、その私がやってるやり方でやれば、まあ、3人だったら3時間、6人だったらまあ6時間ぐらいで、普通にお客さんを高額の商品を売ることができるんで、私はこれが合ってるなっていうのは結構感じてます。で、セミナーはもう、言いたいことは全部言えるような、もう買ってくれてる人に、話したいっていう。
な
あ。そんな感じなんです
よ。なるほどな。
で、この、じゃどうやってやるかっていうのをめちゃくちゃ聞いてる方気になると思うんですよ。
はい。
なので、聞いていきたいんですが、うん、僕その前に一個すごい聞きたいことがあるんですけど、
う
ん、いいですかね。はい。初めてお会いした時が、はい、大阪の時だったじゃないですか。はい、その時から、なんかあるタイミングで完全に方向転換された時があったじゃないですか。
はい
はい、うん。で、なんかそこはそこの話を一回聞いてみたいというか、その、聞いてみたいなと思ってるんですけど、大丈夫ですか？
全然大丈夫です。
要はその大阪での、その最初にお会いしたときは、はい、その、ご自身で物販やられつつ、
はい、
で、クライアントさんに、その、やり方を教えていたタイミングでのセミナーの話だったと思うんですけど、
はい、
そこから、その、いわゆる、なんですよね、コンサル、
そうですね。コーチングとかコンサル系の、
はい、方に、思いっきり舵を切った瞬間があったなと僕は思ってるんです。
はい、
そこは何を思ってそっちに舵を切ったのかなっていうのが。
そうですね。はい、もともとその転売と転売のコンサルっていうのをメインでやってたんですけど、
はい、
ある時から、転売にをやってる時がなんかこう、それがだんだん後回しになってきたというか、
はいはい、
なかなかこう自分の転売が進まないというか、
うん、
稼げなくなってきて、
うん、
これは別に、その、やり方自体が稼げないというよりも、自分がそこに労力をつぎ込んでないことに、客観的に思ってですね、要は情熱がなくなってきたっていうのが感じてまして、
うんはい、
で、まあコンサルも、やっぱりこう、自分がやっぱりプレイヤーとしてやりながら教えるっていうのが僕の中では、
うん、
なんか美学って言ったら言い過ぎですけど、
はい、
こうあるべきだみたいなのがあったんで、うんうん、で、そんな時になんかコーチングスクールの案内があって、
はい、
で、ここ申し込んだ時に、もちろんこっちでも正直手を抜いても普通に30万、40万、50万ぐらいだったら稼げると思ったんですよ、はい
うんうん、
で実際も仕入れルートもあって稼げたんですけども、
はい
なんか、その時に、
はい、
僕の頭に出てきたのが、じゃあ、サッカー選手にもなりたくて、野球選手にもなりたい人が、
うん、
一流になれるかって言ったら絶対無理じゃないですか。
うん、
じゃあ、やっぱり一個の自分がやりたいって思ったことで、突き抜けていきたいって思ったんで、
うん、
全部切ろうって思って、全部切ったんですね。
うん、
でもやっぱり、そこで得た知識とか、
はい、
例えばブログを作る知識だったり、メルマガをやる知識っていうのはすごい生きたんでよかったんですけど、
うん、
やっぱ一個のことで、突き抜けたいと思ったら、やっぱり他は切るっていうのが僕の中で一番いいかなとその時思ったんで、一気に変えたって感じです。
そこから、そのタイミングって、いつぐらいでしたっけ
?2015? 一昨年の、6月ぐらいですかね。
まああれですよね。結果が出てても、
はい、
自分の中で熱量がなくなったら、
はい、
やっぱもう切っちゃう。
うん。
と思う、僕も。あとはその、教える上でプレイヤーでなければというのはすごくわかるし、じゃない、その、コンサルタントみたいな人多いじゃないですか。
うんうんうん、
来週からあなたもコンサルタントです、みたいな講座が ね、
はい、
いっぱいある中で、やっぱ、その、実際にやって結果が出てるからこそ教えて ることで説得力があるというか、うんうんうん、それが本来あるべき姿だと思うし、ね、うん、うん、なるほどな、
これ。じゃあそこの約、まあ、2年前ってことで、じゃあ出会ったのもっと前ですね。2年半とか3年前
かもしれないですね。
2014年、
はい、あ、ぐらいかもしれない
です。じゃあ第6回ぐらいのマーチャントクラブだったような気がするので、
そう
です よね、うん、結構前ですね。
結構前ですね。
で、うん、じゃあ方向転換して、その2年経ってないぐらいだと思うんですけど、はい、多分いろんな試行錯誤があったと思うんですよ。当然最初から、ね、はい、うまくいくなんてことはないとなかなか思うんですけど、はい、で、一つバッと決めて、やり始めて、なんか手応えを感じ始めたのって、どのぐらい経ってからだったんですか？
そうですね、なんか、スクールに入った時に、
はい、
その、一番クライアントさんを多く獲得できたんですね。
はいはいはい。
でも、その時から結構自信はあったんですけど、
はい、
でも、めちゃくちゃ動いたっていう自信もあります。その時にその時はまた、睡眠時間3時間時代に突入し、
はいはいはいはい、
めちゃくちゃやっていて、でもそこからやっぱりまたちょっとうまくいかない時期っていうのがあってですね。
うん、
で、その時に、その、Facebook 広告を教えてくれる人に出会って、
うんうんうん、
でも最初やっても、うん、まあ、広告費がただ漏れしです。たくさんの広告費を学びながら、でも、あ、それで自分でただ漏れさせていた時に出会って、
うん、
で、そこからうまくいって、
うん、
っていう感じですね。
なるほど。じゃあその Facebook 広告との出会いがすごいハマったってことですよね。
もうめちゃくちゃハマりました、ね。
その方法を
今回伝えてくれるということ
ですね。
いや、でもその愚直な期間っていうのは、はい、あまり表立って見えないじゃないですか、ウェブ上に。はい、で、ちょっと話変わるんだけど、
はい、
この前ネリ君と喋ってて、ネリ君、この2年間でものすごくこうレベルアップしていったんですよ、ね、
はい。
特に B2B なんだけれども、うん、で、実際じゃあどのくらいの経営者さんに会ってきてアドバイスしてきたって言ったら、
はい、
2年間で700社以上だったんだよね。ここまで積み重ねてきてたら、そりゃ力もつくな、みたいなところで、そういう見えない部分での苦労っていうのはあるんだけれども、今、そのビジネスは、やっぱり相変わらず今すぐできるよっていうものが多い中で、そこじゃないとこにね、こう、光はあるんだけれどもっていうところをね、もっと知ってもらいたいなと。うん。はい。
じゃあその、ね、どこまで細かく聞くかちょっと話してみてって感じなんですけど、うんうん、実際に手法に触れてっても大丈夫ですか？
手法に触れてっても大丈夫だと思います。ざっくりなら。
ざっくりと。
多分大丈夫だと思います。
そうですね。
その会社さんのクライアントさん、はい、その OEC のね、
はいはい、
メンバーもね、
はい、
聞いてるかもしれない。
ですね。いわゆる、
はい、
まあ、普通の、要はインターネットビジネス業界で、たくさん見るような、
はい、
ローンチがあるじゃないですか。はい、あれはまあ、Facebook 広告というよりは、まあ、アフィリエイターさんたちの、まあ、LP があって、はい、で、登録してもらったら、ステップメールが流れるようになって、で、第1話、第2話、第3話、第4話、第5話ぐらいですかね、
動
画が続いて、で、レターがドーンって来て、
うん、まあ、
塾のリリースみたいなものが多いかなと思うんですけど、
はい、
それってやっぱりかなりの準備に労力がかかるわけじゃないですか。
はい、
で、っていうのとはまたさっきの話だと違う形だと聞いていたので、
はい、
ざっくり、今のローンチの説明ぐらいざっくり言うとどういう流れになるのかなと。
そうですね、
はい。
準備は実はほとんど必要がないんですけど、
はい、
なんかかといってなんか簡単に誰でもできますよっていうわけでもなく、
はい、
ちゃんと、仕組みっていうのを作っていて、
うんうんうん、
これは、やり方さえ分かれば絶対できる、うん、誰でもできると思うんで、
はい、
それをちゃんと作っていって、で、Facebook 広告をうまく運用しながら、
うんうん、
まあ、顧客リストをどんどん集めていって、そこから、オフラインを使う。インターネット上だったら、インターネット上で販売するとか、
はい、
セミナーに誘導するっていう感じが多いかもしれないですけど、
うんうんうん、
もう直接、1対1のオフラインにつないでしまって、そこから高額サービスを販売するんですけど、
うんうん、
まあ、そこのちょっとやり方が、 まあ、他の人があんまりやってないやり方っていうところがあるんで、これはまあセミナーに来て
ですね。いや、僕は聞いてて、はい、なるほどとすごくなったんで、はい、参考になる方とか、あとちょっと、ここ2、3年ちょっとマーケティング追ってなかったな、みたいな人は、うんうん、一気にまたいけるんじゃないかと思うんで、うん。2名はちょっと少ないかな。でもまあ、期日ピタッと決めて、ちょっと募集をしたいなと。はい。
これ聞いてる人今多分もやもやしてると思うんですけど、菅さん的に言える範囲で、
はいはい、
こんな感じみたいな。
いや、まあ、フェイスブック広告でね、はい、じゃあ、リストを取っていくというか、それはなんとなくイメージはわかると思います
、うん、はい。
で、じゃあその、フェイスブック広告からクリックした先に、LP、
はい
っていうイメージがあるじゃないですか。
はいはいはい、
そうとも限らないよね。
うんうん、
もやもやする。
はい、
そうとも限らないし、あとは、その、もうメールアドレスを入れた時点で開くページが大事なんですよ。
はい、
そこで何をしていくかとか。
うんうん
うん、で、その、一回オフラインにって言ったけど、あとは、結局は得意パターンに持っていったらいいんですよね、それぞれが。
はい、
で、カエラさんの場合は、まあ、その、オフィスにいながら動かず、まあ、ね、こう、例えばスカイプをすることもあるだろうし、はい、まあ、何かこう、会って何かするのが得意な方はそっちに進んでもいいだろうし、うん、まあ、いろいろパターンはあるんだけれども、カエラさんはとにかくその、セミナーセールスが嫌だっていう、はい、ところからで生まれたんで、その、スカイプツアーとかだけれど、
はい、
それぞれこう、個性生かした、いろんなパターンは考えられるかなと。で、そこまでの流れが秀逸ですね、非常に。この登録ページから開いたところが多分紐ですかね、一つ。
はい。あとは、そこにもしコンテンツ、オンラインコンテンツを持っている、はい、今持っているのであれば、もしくは作れるのであれば、はい、さらにうまく広告を運用できる。ほとんど広告費がかかってないような感じで、
はい、
広告を運用できるっていうのもあるので、
うん、まああれですよね。例えば30万円のその商品が売れなかったとしても、はい、そのコンテンツが例えば数万だとするじゃないですか、うんうん。そっちが売れていけば広告費がもうペイできてしまう。
うんうん、
ちょっとまだモヤモヤする。
でも勝手な予想ですけど、はい、きっとその登録いただいた人とどうコミュニケーションを取っていくかみたいなところなのかなみたいな。
要は
どう参加してもらうかみたいなところがきっと秀逸なのかなと勝手に思いました。
うん、まさにそれだと思います、うん。なので、登録してくれた読者さんと一気に近づくというか。
僕、さっき、カエラさんと話してて、
はい、
今日広告出したんですよ、みたいな。
はいはい、
そうすると、こんな感じでって言って、すでにもう、こう、申し込みというか。
はいはいはいはい。
おーっていう。すごいよね。
すごいですね。
うん。だから、こう、ね、マーチャントクラブだと、
はい、
自身でその飲食店を経営していて、成功して、その集客方法とかを、まあ、伝えたりとか、してる方とかもいるんだけれども、はいはい、そう、まさにね。
ああ、ぴったりですね。
ぴったり、ガッと。うん、当てはめられるし、
うんうん
うんうん、だオフラインで、何かを教えてる方って結構いるじゃん。
はい、そうですね。
それが、その人たちにとっては、ウェブを使う第一歩になるかもしれないというかね。非常に、秀逸と。
はい、
ところ。どこまでどう話していいかわかんないんで、ちょっと困っちゃったんですけど。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、きっと気になってくれてると思うので、
うん、
そのセミナーの申し込みに関しては、記事の方にあるよということですね。
はい。
はい。あとその、さっきの向いてる業種、向いてない業種みたいな話もあったんで、もうそこだけもう一回触れようかなって思うんですけど、
うんうん、
まあ、ご自身である程度高額の商品、サービス持ってる方であれば、
はい、
割と当てはまるっていう感じでいいんですかね。
そうですね。当てはまると思います。
うんうん、で、まあ、講座なりコミュニティを、オンラインで展開してる人はもちろん だし、はい、オフラインで展開している人たち、まあリアルのその異業種交流みたいななんかコミュニティとかもあると思うんですけど、そういう方々にも全然あると思います。です、ね。
はい。ありがとうございます。あ、もう一つだけいいですか。さっき今30万円ぐらいの広告費を入れたら、まあ、1000万円ぐらいの売り方ちますよみたいな数字があったと思うんですけど、はい、それって、なんか、あんま人数とか聞いちゃあれですよね。そうですね、
あ、全然いいんですよ、ね。何人ぐらいお客さん入れてて。
一人当たりの単価はでもやっぱり高額だから、
はい。
あれですよ、じゃあ3、でも、あれですよね、実際に申し込んだけど、まあ、その、購入まで至らない人たちもたくさんいるわけじゃないですか。
います。
それはしょうがないと思うんですけど、はい、そういう人たちにまた次のサービス作ったら、そっちにアプローチもできるので、
そうですね。
いいですよね。
いいですよね。
いいですよね。感想になっちゃいました。
はい、今日って100回前振り返るんですか？
ちょっと振り返ります。
はい。
はい。まあ、ということで、セミナーに関しては、記事の方で、まあ、チェックしてみてください。
はい。
数名ですが、はい、窓口があるので、はい、ぜひ参加してみてください。100回前、第60回なんですけど、ハノンさんとの休日会議3回目なんですね。
はい。
で、その時の話が、はい、僕は結構神回だったなと思うんですけど、うん、ぜひ聞いてもらいたいんですが、今日は楓さんがいるので、ぜひ楓さんにも入っていただける話題を探してきました。で、100回前の時に話をしていたのが、まあ、その、ひばりが丘事務所にハオロンさんが来た時の話で、
うん、
結構メンタルやられてる時の話だったりとか、ま、いろいろあったんですけど、その中で、ハオロンさんがリセリングのコミュニティ運営されているじゃないですか。
うん、
で、そのコミュニティを、Facebook のコミュニティをどううまく運営していくかみたいな話があったんですね。
はい。
で、それで、ハオロンさんが、オズさんから譲り受けた、たった一つだけのルールだと。
うん。
そのコミュニティの中で、名指しで質問をしないっていう。
ああ、言ってた、言ってた。
っていうルールだけあると、うん。このルールがないと、その、ガンガン報告していくのに、何々さん教えてくださいってなったら、めんどくさくなって報告しなくなっちゃうから、名指しだけは禁止ですって、このルールがめっちゃハマってるんですっておっしゃってたんですよ。
うん。
で、聞いてて確かにその通りだなと思いつつ、楓さんも今、コミュニティ運営されているので、はい、その運営されているコミュニティの中のルールとかって何かあったりするんですか？
そうですね。これ当たり前かもしれないですけど、はい、ネガティブ発言は禁止だとか、
うん、
あとは、もうこれはなんかルールとは決めてないんですけど、
はい、
その、どんどん発信する人に関して、うん、僕も助かるんで、
うん、
そういう人たちはどんどん引き上げていきますよ。
うんうんうんうん、
例えば、もう正直特別待遇しますよ、うんうん。どんな人でも、どんな内容でも、やっぱりそういうコミュニティに活気を立たせてくれる人の存在っていうのは自分にとってすごくありがたいです。
ありがたいですね。
それが、やっぱり、初心者の人が質問をしていいんだろうかって結構思って、うん、なかなか一歩言えない人っていうことです。でも、そういう人が、もう当たり前とか初心者だから、そんなこともわかんないのかみたいな質問をしてくれることによってみんなもできる、やりやすくなる。
うん、
だからこそ、どんどん質問してくれたりとか、その場所で、成果報告、ちょっとでも上がったら報告してくれる人は、
うん、
こうどんどんいろんなことを私も提供していくんで、うん、とにかく何でもいいからやってくれ、みたいな。言いたいこととか質問したいことがあったら、それは自分にとってすごくありがたいんで、こうしてほしいっていうのは、結構言います。
うん。
なので、セミナーで会った時とかに、なんかもっと気軽に質問してくれたら僕も助かるから、とか、っていうのは、割と一人一人に声かけたりとかってやって、結構活発になるように思ったりとかやってます
ね。確かに、いいですよね。
そうですね。
やっぱ、助かるっていうか、嬉しい。本当に、
そうですね、
はい、盛り上げてくれる人、率先して発言してくれる人、うん、で、いっぱい発言してくれる人は、まあ、カエラさんだったら、こう、で、特別待遇するって。
うん
まあ、もちろん、そういう気持ちに、まずなる。
そう。そうですね。なるんです、ね。
もう、引き上げたいというか、ほっとけないというか、うん、
はい。
うん。なんか、与えられてる気になるし、返したくなるというか、うん。うん、コミュニティは本当、投稿してなんぼ、目立ってなんぼな、
そうですね。
ところがあるなと、思いますし、うんうん、まあ、ハウロンさんが昔言ってたのは、じゃあ、コミュニティに200人いたとしたら、 そこで投稿したら200人の前で発表ができる機会だと。そんな機会が通常持てるかどうかとなると、ブログの記事だったらね、そんなにもしかしたら見てもらえないかもしれないけれども、うん、コミュニティ投稿したら一応全員が、ね、の目に触れる可能性が高いという意味でも、発言する価値ってあるよね、みたいな。
もう一つ付け加えると、ハウナさんがおっしゃってたんですけど、その、コミュニティ、一つのコミュニティに集まってる場っていうのは、その、例えば、ハウナさんのコミュニティって、その、リセリングっていうノウハウに価値があると思って、お金払ってくれた人が集まってる場所だから、で、その同じ価値観を持った人が集まってる場所に、その、それこそ発表の場があることに価値を見出せない奴はやべえと。
やべえと。
やべえと。
力を貯めてますね。
なるほど。ちょっと言い訳入ってますけど、はい、おっしゃってましたね。はい。
なんかあと、ちょっと僕も、プラスすごく感じて言われ、なんかで見て思ったことがあるんですけど、はい、その、ギブアンドテイクっていうのは正直あるかわからないっていうのを僕は見たことがあって、うんうんうんうん、その、ギブアンドテイクっていうのは自分が誰かに何かをしてその人から何かが返ってくるっていうのがギブアンドテイクだと思うんですけど、うんうんうん、でもそのギブ何かを価値提供するその見返りがあるかわかんないんですけどとにかく価値提供しているとやっぱそれを見ている人っているんで、うん、それがやっぱ運営者だったり、うんうんうん、じゃあその他の仲間だったりでやっぱ目立ってくるんでやっぱ何かしてあげたいとか何か協力したいっていうのはやっぱ人なんで、うん、やっぱりビジネスでいくら繋がっててもやっぱり人と人なんで絶対その方がいいと思うんで、うん、それをちゃんとコミュニティの中で伝えといてあげるというか、うんうん、その人から帰ってくるか分かんないけどみんな見てるからっていう、うん、それはすごく大事だと思います。確かに、
みんな見てる
も
ん
ね、うん、はい、うん、
このね、音声というか、ディスカイの後の、はい、マーチャントクラブの投稿は、まあ、期待していいよ。
なんでそこハードル上げるんですか。こんなのでも投稿していいのかなってやつ、さっきやんないんですか。
そうだね、そこからだ
ね。はい、そうですね。はい、で、あともう一つですね、ハウノさんがおっしゃってたんですけど、やっぱその踏み台にするぐらいがちょうどいいと。うん、はい、で、その、例えば、マーチャントクラブに参加、いただいてる方へのメッセージとかもあったんですけど、ハーロンさんから。菅ちゃんからこう教わりたいやって思って入ってくる人たくさんいると思うけど、そうじゃなくて、何それ、そんなにいけるの、じゃあちょっと一緒になんかやろうよって言われなきゃダメじゃん、みたいな。はい。同じ話だと思うんですけど。
うんうんうん。そうだね。なんかやろうって言われる存在になる。うん。
というところは、まあもうずっと変わんないメッセージとして。
そうですね。
ありますけど。でもなかなか、あれですね。例えばじゃあこれから始めるよっていう方はやっぱり、こんな自分でみたいな、自分を下げちゃうみたいなのもあるかもしれないんですけど。
まあでも本当ね、どの立場でも提供というかね、うん、そういう方が、カエルさんが言ってる通り見てくれてる人もいるし。
うん。
うん、で、まあ僕ら、そのね、入会してきた人とか、お客さんの立場だとしても、はい、いずれビジネスやっていくわけですからね。
そうですね。
常に提供の精神でという風にいてほしいなというのは思います、ね、
はい、うん。確かにそうですね。見てくれてる人がいるっていうのは、なんか、いい言葉ですね。
だからなんか、もう本当に自分の投稿にコメントしてくれるだけでも、やっぱ全然違うというか。では私が投稿してなんか、うん、ありがとうございますとか、うん、確かにそうですよねとか感じたことを言ってくれたりとかそれもすごくいい価値提供だと思うので、うん、もし自分が投稿するの苦手だったらその誰かの投稿にコメントするっていうところから始めるだけでもすごくやっぱ見てるんで、
うん、
なんか運営者は間違いなく、
うんうんうん、
はい、
そこから始めてみようと、
はいはい、ぜひそこからあともう一つあるとしたらですね。休日会議のフォームから、なんか、聞いてますよってこう、
ね。そう、
ね。最近だったらあれですね、LINE アットがあるんでね、菅さんの。
はい。
そちらの方に。聞いてますよ。
うん。もう、
はい、
質問フォームをもっと簡易化したらいいのかなと思って、
はいはい、はい。
その、Facebook メッセンジャーにこう、はいはいはい、ダイレクトでリンクっていうやつを貼っておこうかなと。
はいはい、はい。
したらもうバッと。
そうですね。あ、それはいいかもしれない。
ケンタの ダイレクト。
あれ、Facebook ページなんで、あ、調べたんですけど。
あ、違う、はい、直接、はい、クリックすると、その人のメッセンジャーが立ち上がるみたいな URL がある。
はいはい、
へぇー。me.me/で ID みたいなの入れると、もういきなりメッセンジャー立ち上がるんです。そこでやると、なんかフォームになんとかっていう手間がないんで。
LINE アットでよくないですか
?LINE アットでもいい。そうだね。どっちでもいい、ね。
はい、いっぱい分岐しちゃう。うん、はい、すみません、なんかごたごたしちゃって。はい、ということですね。
リクエスト待ってますということ
で、ね。リクエスト待ってます。
はい。
まずは、そうですね。与えることをしてみてはいかがでしょうかというところで。
うん。
はい。はい、最後まとめるんですけど、あれですね、来週の土曜日20日ですね。
はい。
はい。池袋で、楓田さんの Facebook 広告のセミナーなんですかね。
それとも、まあ、Facebook 広告を入り口にした、まあ、一つのプロモーションですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
仕組みの作り方というところですよね。うん、はい。のセミナーが、今回この音声ではちょっと触れきれなかった部分もあるので、で気になっている方も多いと思うので、で、結構数はそんなに多分会場の都合で取れないので、
そうですね。
はい。ぜひ注目してくださいと。はい。ということですね。はい。ということですね。今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。